今朝は第一ヨハネの3章13節から17節を中心とした学びになります。昨日夕ご飯を食べている時に、こういう言葉が耳に入ってきたんですけれども、24時間テレビとかっていう、それで、で24時間テレビでは必ず誰かがこう長い時間走るらしいんですけれども、高橋尚子さんっていうシドニーオリンピックの時にオリンピック新記録で金メダルを取ったあの小柄なマラソン選手がいますけれども、彼女はこの歌を聴いてテンションを上げてそして走るっていう、それで優勝しちゃいましたから、あのとてもこの歌も有名になったということで、愛はどこからやってくるのでしょう。私はこの歌知らなかったので歌えないんですけれども、かなり有名な歌らしいですが、自分の胸に問いかけた、偽物なんか興味はないの、本当だけを見つめたいってこう歌が、で最後にあなたをずっと探したってこう、あなたに出会って会って終わりなんだと思うんですけれども、まあ、この言葉だけ見てると愛はどこからやってくるのでしょうっていう、ヨハネの第一の手紙にあこれが愛ですっていうところがあるので、あこれヨハネ第一に全部答えがあるよっていう、本物が欲しいという、ヨハネの第一の手紙で本物なんですよテーマは。それで偽物もあるから気をつけましょうっていう、イエス様の十字架、その十字架で神様の愛が私たちに示されましたっていう、でここに愛があるのですっていう、ですからこの歌の答えはここにあるのになというふうに思いました。今日私たちが読む箇所はこの3章の13節から17節で、その一部を小根ちゃんと先ほど一緒に読みましたけれども、こういう言葉があります。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移っていることを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。そういう箇所ですね。先週は私たちは、この前のところで出てくる言葉というのは、カインのようになってはいけませんという言葉でした。カインは悪いものから出たもので、悪魔の影響を受けてしまって、そして自分の兄弟を殺しました。どうして殺したんでしょう。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。これ普通反対殺すっていう、まあ、どうして殺すのか、自分が正しくて相手が悪いからやった。カインの場合は逆でした。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったから。で、神様はカインに注意したわけですよね。あなたがやろうとしていることは間違ってる。あなたは悔い改めなくてはいけない。その誘惑に負けてはいけないよっていうふうに、神様はカインに忠告しました。それでもカインはその言葉に聞かないで、自分の思いを考えを成し遂げてしまう、弟を殺してしまうわけですけれども、 今の世の中というのはそのカインからずっと続いてます。そのカインの生き方ですね。カインからあるいはその前にアダムとエヴァを教えたのは悪魔です。要するに自分が中心であるよっていう生き方だと思います。神よりも自分。そして悪魔が言ったのは、まあ神様の言葉に従わなくても自分は、あなたは神のようになれるよっていう嘘でした。それは。そして人間は神のようになるどころか悪魔のようになってしまった。でそこで私たちが考えたのは、悪魔っていうのは私たちがイメージするような、必ずあのアメリカの漫画では悪魔というのは黒い色をして角が生えて尻尾が生えてるっていう、それでよくあのディズニーか何かのそういう短い映画の中でも人間の心が半分にこう分かれるようなところがあって、なんか悪い思いとそれはいけないっていう正しい思いで、悪い思いになるとなんかこう角が生えてきてっていう、そういう戦いがあるっていう場面がありましたけれども、そういうイメージが強いかもしれないですけれども、まあ、悪魔というのは、最高の天使であった。ですからおそらく非常に魅力的で美しく、頭がよく力があり、そういうものを全部兼ね備えていた存在であったと思います。だけれども悪魔は高ぶって神様に逆らった。神様に従うことを拒んで、そして悪魔になってしまい、同じ道を歩んだ、ミスカイたちは悪霊という存在になったわけですけれども、でその影響を受けてこの世の中というのは歪んでいます。それはもう皆さんがこの世の中に長く生きてこられたわけですから分かるはずです。そして私たち自身をも歪めます。それも皆さんはご自分の心を見てそのことも分かると思います。罪というものは、罪は悪魔を歪めました。悪魔は立派な見つかりであったと思います。作られた時には、神様をお作りになった時には、その罪が悪魔を歪め、そして悪霊たちを歪め、そしてアダムとエヴァを歪め、カイン、そのようにして、そして人から今度は社会というものができてきますから、社会の構造というものも歪められます。私たちはそこからもう何千年も後に生まれてくるわけですから、もうすでに歪められた中に生まれてきます、残念なことに。でその、 私たちがよく歌う歌で、主イエスは我がため十字架についてっていう、明日を生きよう主がおられるっていう歌がありますけれども、あれは二人の夫婦がこれから赤ちゃんが生まれる、自分たちの赤ちゃんが生まれる。でも赤ちゃんが生まれてくるこの世っていうのは残念ながら完全な世の中ではない。親はそういう気持ちでいっぱいなんですよ。ですから赤ちゃんが生まれるとき、親はベビーベッドみたいのを用意して、家の状況、経済力によって違うかもしれない、それでも親は自分たちができる最高のものを用意して準備するはずなんですよ、楽しみにして。ですけど残念ながら赤ちゃんが生まれてくるこの世というのは歪んだ世の中なんです。罪の世の中なんです。罪に満ちた世の中なんです。憎しみに満ちた世の中なんです。それでその、夫婦がクリスチャンの夫婦でしたけれども考えて、でその結果彼らが思ったのは、いや確かに我々の赤ちゃんはそういう環境に生まれてくるんだけど、でも大丈夫、どうして大丈夫なんですか、主がおられるから、死を滅ぼしてくれた主がおられるから大丈夫っていうのはあの歌なんですよ。それがクリスチャンの希望だと思います。自分の力では勝てないですよ、歪んだ世の中になんて。 私は若い時はひょっとしたら勝てるんじゃないかななんて思った時はありましたけれどもまあ18歳ぐらいの時はそれで、それをこう歪みを直してそしたら英雄になれるんじゃないかぐらい考えてましたけども、ですけれども少しずつこう大人になっていく過程で二十歳ぐらいになった時にはその夢はもう消えましたね。どうして消えたかっていうと、自分という小さい存在の歪みさえ直せないっていうことに気がついたんですよ。世の中どころじゃない、自分が歪んでいるこの自分を直せなくてどうして世界を救おうとか世界を変えようなんていうことは可能なのか、その時でしたね。あの聖書の言葉と出会ったのは。ですから私はその時は聞く準備ができてたんですよ。17歳18歳の時に誰が聖書を持ってきたところが私はもう簡単に拒んだと思いますね。からかったと思います。バカにしたと思います。そんなものあるわけないって、神様なんかいない、自分は自分の力で生きてるんだ、だからノーサンキューっていうことだったと思うんですけれども、ですけれども、ですから聖書にはこういう言葉がありますね。悪魔がどのようにこの世を影響しているかということを表す言葉ですが、その福音を受け入れない拒否する人たちがいるけれども、彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。これは注意が必要ですけれども、途中から読んでますから。第二コリントの4章でこの世の神っていうのはこれは悪魔のことですよ。神はお一人だけです。天地万物を作られた神、悪魔のことも作った神、その神しかいないんですけれども、この世にはこの世を支配しているというか悪影響を与える、この世を歪めている目に見えない力もあります、働いてますよ。それが人を歪めているんですよ。ですから全部悪魔のせいじゃないですよ。私たちも自分たちで選んで悪いことをするんですか。ああこの手が勝手に悪魔によってなんてのはないですよ。それは私の知っている限りはないです。自分がこの手をこうやってバチンと打つ、そして相手を傷つけるっていうのが、それは自分が選んだことですから。ですから、そういうことで、もう一つあります。これは第一ヨハネ、私たちがこれから学ぶ言葉でありますけれども、五章にこういう言葉があります。私たちは神に属しています。クリスチャンであるならば私たちは今神様の支配、神の国の中に入っています。神の子供たちとされています。しかし世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。これも悪魔のことです。ですから世の神、この世の神とか、その悪いものという表現でヨハネは使ってますけれども、ですからこの世は歪んでるんですよ。ですけれどもヨハネは大丈夫、私たちのうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大ですから、というのもヨハネの言葉ですから、これから私たちそれを学んでいきます。そしてヨハネの中に、じゃあどこで私たちはこう間違ってしまうのか、聖書の中で一番大切な戒めというのは、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよっていう言葉です。神様を愛しなさい。そしてそれと同じように大事な教えが、あなたの隣人を自分と同じように愛しなさい。その2つの愛なんですけれども、その愛が歪められてしまう。どうやって歪められるのかというと、ヨハネの私たちが学んだ第2章の中で、あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。神様の愛から、本来神様の方に向けられる愛が他のものに向けられてしまっているということを、そしてそれはいけないよっていう、気をつけなさいという教えなんですが、 もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく、神から得たものではありません。世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。神様はすべてお作りになりました。そして人間には素晴らしい力が与えられて、想像力が与えられて、素晴らしいものを作ります。建造物であったり、これどうやって作ったのかなんていうのたくさんありますよ。モノレールだってあんな重いものっていうか、それがこう上を走ってと、こう橋にしても建物にし、この建物だってやれって言ったらできないですよ。人間は本当にコンピューターにしてもですね、細かいものにしても、そういう力を神様は私たちに与えてくださいましたけれども、それは本当は神様はこの力を感謝します。でこの力をあなたに喜ばれるように使いたいと思います。愛を持って使うべきなんですよ。ここにこの国が今困ってますって言ったら、おい、みんなで他の国が話し合って助けようじゃないかっていうふうにこうやる、弱いからやっつけちゃおうって、我々のものにしちゃおうっていうのは、それは悪魔の考えですよ。でもそれがもう普通になってしまってる。そして国が十分に強ければもう誰も文句言えないっていう、そういうような仕組みになってしまってる。それが歪みですね、世の中の。ですけれども、それは正しくないよというふうにヨハネが言いますね。それはいつかはなくなるよ。どんな大きな国であろうが、どんな立派な人であろうが、会社であろうが、何であろうが、それは必ずなくなります。だけれども神の御心を行う者は、どんなに弱くても貧しくても神様と一緒に永遠に行きますよっていう、そっちの方がよっぽど素晴らしいですよ。その人は神様の相続者となるんですよっていう、イエス様と一緒にっていうことですから。そして、このですから、どっかでその中で私たちは本来物を使って人を愛するっていうような考え方が逆になっちゃうんですよ。人を使って物を手に入れようとか、自分の欲を満たそうっていう、それは逆ですね。歪んでしまった愛です。ですからヨハネはそのことをこの短い手紙の中でも注意します。福音が述べ伝えられて、そしてクリスチャンになるわけですけれども、その福音によって私たちが変えられるのではなくて、今度はその福音を変えてしまうんですよ。自分の都合に合わせて、それは致命的ですね。ですから光の中にいると言いながら、神様と関係を持つと言いながら、神様の子供とされたと言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。暗闇ですね。光が神様と一緒のところ、闇というのは神様から離れてしまっているところです。ですから自分の兄弟を愛している人は、その歪んだものをこう神様から、あ、違うよそれはっていう、お互い愛し合うものだよっていうふうに学んでいる人たちは光の中にとどまっています。そしてつまずきがありません。しかし自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこに行くのか分かりません。闇が目を見えなくしたからです。でヨハネは先ほど読んだように、愛さないものは死の中にとどまっていますよ。ですからクリスチャンになりましたって、じゃあ悪いことできないですね。クリスチャンになるっていうのは、それだけ、そんな小さな話じゃないですよ。悪いこと、盗みはしないです、人は殺さないですっていう、その人殺しっていうのは私たち今考え方変わってますから、憎むものが人殺しになっちゃってますから、私たちはその辺おーっていう感じになってると思うんですけれども、ですからその愛というのはこの世が考える感情とかフィーリングではないということですよ。ですから本当に愛という言葉はもう今完全に歪められてしまってますから、 これ使っていいのっていうそういうところはありますけれども、でもそれしか方法が今のところないので、ですけども聖書を読んでいくときにその違いっていうのは分かるはずです。そしてイエス様が言われたのは、あなた方がクリスチャンになるということ、私の弟子になるということは、あなた方の義、正しさというものはその当時一番正しいと考え、一番厳しい律法を守り続けていると考えられた人たちがパリサイ人たちです。パウロがそのグループの一員でした。ですけれども、その私はあなた方に言いますよ、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して神の国に入れません、天国に入れない、神の国に入れないですよ。そして今日私たちが学んでいるその殺すということに関しても、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はって言うんです、イエス様。その私は誰か、あなたを作った、あなたを設計しデザインし、あなたのことを生まれる前に考え、宇宙を作る前に考えた私が言いますよ。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。おおっていう感じですよ。どうしようっていう、やばいっていう、大変ですけれども、イエス様はいいか、お前たちは私の弟子になるんだったら心から変わらなくちゃいけないんだ。パリサイ人たちは上辺は立派なもんだ、ピカイチだって、言うこともピカイチだ、だけど行いが伴ってないんだ、心が違うんだ、あなた方は心から変えられなくてはいけない、それは私がやる、私が手伝う、私の技だ、自分ではできないよっていう、そういうことだと思うんです。ですけれども、神様は私たちの心を見る、そしてヨハネが教えることは、愛は決してオプションではない、あ、やってもいいし、持っても、愛してもいいし、愛さなくても大丈夫、人を殺さなければ大丈夫、盗まなければ大丈夫、そういうものではないよ。愛さないものはまだ死の中にいるのですっていうのはヨハネの言葉ですから、いや、そうじゃないよ。そして私たちが小谷ちゃんと一緒に学んだことが、人を殺すには狂気は必要ないですよ、言葉でも人を殺すことができますよっていうのは、最近話題になっているその SNS の誹謗中傷の問題でありますけれども、昔からその SNS っていうのはあるんですよ。ただ携帯がなかっただけであって、噂話、ゴシップ、そういうものはありました。ですからイエス様を処刑台に送ったのも嘘の証言ですよ。全部嘘じゃないですよ、部分的にちょっとだけ嘘をこう曲げればいいわけですから、それらしくこう聞こえるような、ですけれども、私たちが今日覚えなくてはいけないことは、神様の前に悪口であるとか、人に対するですね、陰口は殺人である、でそれを繰り返すものは殺し屋であるっていうヨハネの言葉からいくとそういう風になっちゃいます。ですから自分は殺し屋なのかなって気をつけない、考えるべきだと思いますよ。あ、悪口とか陰口というのは軽いものではないんだな。イエス様もヨハネの8章の44節で、あなた方は悪魔である、これはユダヤのリーダーたちとこう語っている時ですね、あなた方は悪魔である、父から出たものであって、イエス様のことを受け入れないんですよ。イエス様のことを恥ずかしめるような言葉を言って、ですからイエス様の父である神様のことも拒んでいるわけですけれども、 あなた方は悪魔である父から出たものであって、そういうようなものに今なってるよって。あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで、カインにその道を教えたのが悪魔だからでしょうね。そして真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うと言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。ですから偽りというものは悪魔から、神様から出てるんではなくて悪魔から出ている。そして悪魔も神様から作られた優秀なものであった。ですけれども彼は真理を歪めるということを罪を通して学んだ。そしてそれを人々にこの世に広げようとしているっていう。ですから私たちが先ほど考えたように、この世における悪魔の影響力、感染率というのは 100% です。私は、まあ、子どもたちはそこまで言ってないかなと思うんですけれども、大人になる、私たちのように大人になっていく間にも感染率は、罪の感染率は 100% だと思います。その罪を取り除くためにイエス様は来られたと聖書に書いてあります。悪魔の仕業を打ち破るために御子が来られたと書いてあります。そしてイエス様はやった、十字架でそれを成し遂げた、復活はそのことを、その通り十字架はイエス様のやった、復活は父なる神のやったですよ。ですからイエス様は、私はこの歪められた世の中に来たけれども、何のために来たかというと、それを、その歪んでいるところを直すために来たんだ。ですから、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように。これはヨハネの13章で、この言葉の前にイエス様は何をしたかというと、弟子たち一人一人の足を洗いました。ペテロはあまりにもびっくりして、イエス様そんなことあえてやめてくださいというふうに言ったぐらいでしたね。奴隷のやるようなことでありましたけれども、神であり、創造者であり、王の王、主の主であるイエス様が膝をついて、そして汚い足を、弟子たちの汚い足を、それもユダの足を含めて洗ったということをですね。そしてですから、そのように私があなた方を愛したように、そしてそれだけじゃないですよ。やっぱり十字架が一番明らかに神様の、イエス様の愛を示しているものだと思います。ですけれども、ですから私から愛を学びなさい、サタンから学んで、この世から学ぶんじゃないよ、私から学ぶんですよ。その愛があなた方の間にあるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。私たちが伝道したい、そして人々を導きたいという時には、それがないとできないですよということをですね。そして、第一ヨハネの3章の16節のところには、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました、それによって私たちに愛が分かったのです。ここで私たちが愛が分かるんです。愛はどこから来るのだろうか、ここです。それがイエス様の十字架の愛が本当の愛です。ですからって続くんですよ。それで、あ、よかった、神様にそういうすごい愛で愛されてるんだね私たち、それで終わんないですよ。ですから続いてます。私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。つながってるんですよ。それ一つです。私たちは、これ第一ヨハネの3の16ですけれども、ヨハネの3の16はそこまでいかないんですよ。その後半の部分がないので、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、丸ですから、おお、いいねって。でも第一ヨハネの場合は ヨハネの3の16です。同じ3の16。覚えやすいようにっていうことかどうか分かん、多分違うと思うんですけども、ですけれども、覚えやすいです。それで、ですから、ヨハネの3の16に続けて、ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。そんなことできないよって簡単に言いますけれども、その次に、じゃあこういうことなんだよって、ヨハネが言ってるのは、あなたはお金を持っているとします。世の財を持ちながら、自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすような人に、神の愛はとどまっていないよっていうふうに言います。ですから、それを私たちは自分のできるところに当てはめるべきなんですよ。よく言われることは、こう結婚式の時に聖書から引用して、夫よ、妻を、キリストが教会を愛してご自分を捧げられたようにあなたも妻を愛しなさい、はいっていう感じでやるわけですけれども、ですから自分の命を妻のためには捨てます、そういう命を持って結婚しますっていう夫が、結婚生活が始まってから、妻に、あなたは私にのために命を捨てるって言ってくれたけども、今日皿洗いしてくれないのっていうような、あるいはあなたは私のために命を捨てるほど愛してくれるって言ったけれども、あなたの汚い下着とか、それは私がそれを洗濯機の中に入れられないのとか、そういう、こう具体的な日常生活の中にそれを当てはめるべきなんです。十字架の愛というのは、ただそんなの無理ではなくて、できることに当てはめるべきで、できることはやるべきなんだと思います。まあ実践の方が難しいですけれども、それも成長の、しなくてはいけないところですよっていうことをですね。それが先ほど読んだ箇所はこれでした。ですから私たちがお金、能力、時間、どのように使っているか、それはバロメターであるということですね。私たちのクリスチャン生活の、ですから私たちは日常生活で愛の実践をすべきなんです。この愛は十字架の愛っていうふうに入れていいと思います。日常生活で私たちは十字架の愛によって救われた私たちは十字架の愛を実践すべきです。私たちが毎週死の晩餐をいただきながら確認するのは、私たちはこんなに素晴らしい愛で愛されているんだ、救われているんだ、そうであるなら、ですから私たちもその愛を実践すべきですというのがヨハネの教えです。私たちはよく、いや永遠の命だけ欲しいです、でそれもらっちゃったらもう自分の好きなように生きたいです、聖書はそれは、ヨハネはそれは無理だ、それは無理ですよ、命と愛というのは切り離すことはできないですよ、ですから愛のない命というのは滅ぼし合います、そして滅びてしまいます。そして愛というのは厳しいものだと思います、苦しいものだと思います、辛いものだと思います。人を許すことは、ですけれども私たちが前に学んだように、人を憎むということも苦しいんですよ。同じ苦しみですけれども、その苦しみは違う。愛するための苦しみは報われます。人を憎むための自分中心の苦しみ、悲しみというのは虚しいものです。聖書にこういう言葉があるんですよ。御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは、自分中心の悲しみは、カインのような悲しみは死をもたらします。二種類の苦しみがあるんですよ。どうせ苦しむんだったら私たちはいい苦しみ方をすべきなんですよ。愛するために苦しむべきです。許すために苦しむべき、そういうふうに思います。どうせ苦しむんだってあるならば、こっちの苦しみの方が 愛するための苦しみの方がよっぽどいいです。そしてそのことはペテロも、もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに、そしてイエス様のそのイエス様もそういう苦しみを受けましたから、そのイエス様の足跡に従って悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。神様は全てを見ておられます、ご存知です。なんで私がこんな苦しみをしなくちゃいけないんだ、神様はそれを見てます、分かってるよ、そして私はあなたと共にいるよ、あなたのことを助けるよ、というのが聖書のメッセージですよね。ですけれども、私たちの信仰ということを考えるときに、こうそれを神様がそうしようとしてくださっているその手をしっかり受け入れているかどうかという問題があります。ですから神様が私たちのうちに働くのを許しているのか、いやノーサンキューですという人の中に神様は働かないですよ。いや私は神だから、力があるからお前の中に入ってお前を変えるんだということは神様は絶対にしないです、強制的に。ですから私たちが、神様入ってきてください、私の心に入ってきてください、生活に入ってきてくださいってしなければ。ですから許しと許しです。神様に許されて、許してくださった神様が私たちの心の中に入ってくるのを許す。もうこれは何回も皆さん聞いてることですけれども、これは大事なことだと思うんです。簡単なことですので頭に入れて繰り返して実践していく。天国行きよりも天国行き、天国というのは神様が支配するところなんですよ。どちらにしても御心が天で行われるように地でも行われますよ。天では御心が行われているところなんですよ、天国というのは。ですからその御心が地でも行われますようにというのを私たちが毎日祈っている祈りのはずなんです。ですから天国行きをしている人は、死んだら天国入れるか心配する人は全くないです。もう入ってるんですから。全員のクリスチャンは天国に入るか入れないかなんて誰も心配する必要はないんですよ。ただ心配すべきだったら、私たちはそれにふさわしく生きているだろうかっていう、天国行きの前に天国行きです。そして罪、あ、罪が許された、罪ドンっていう犯行よりもこっちの罪ですね、一緒に住む方です。許されたのは神様と一緒に住むと生きるということですよ。ですからそれは一生懸命と同じですよ。私たちの一生懸命努力で私たちは救われないです。神様の一生懸命で、神様が十字架でご自分の命を捧げられた、それで私たちは一緒に生きられるようになりました。その生き方ですね、そのことを忘れないようにしたいと思います。では最後にこの言葉をご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。大衆羽の3章の16節ですね。これをしっかり心の中に今週は留めて、留めながら生活したいと思います。ではご一緒にお願いします。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。